今日はこのヨハネによる福音書の第15章の一節、大変有名なイエス様の例えであります。でこれイエス様どういう時にお話になったのかと言いますと、先週見たところでありますけれども、イエス様が平和を与えるとこうおっしゃって、31節で最後のところ、さあ立てここから出かけようと、これいわゆる最後の晩餐のところでありますから、ね、さあ立てこれから出かけようとおっしゃって、立って部屋を出て行かれる、その合図であります。で弟子たちにもさあ行くぞとこうおっしゃったわけなんですが、それで出て行ったのかと言いますと、18章の一節を見ますと、面白いことにこう書いてあります。こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキデロンの谷の向こうへ出て行かれた。こう話し終えるとキデロンの谷の向こうへ出て行かれたとこうありまして、なんだかイエス様立ち話をずっとしててですね、15章16章17章で18章になっていよいよ出ていったと、なんかそんな感じにも読める。立ち話でこんなに長いまだ説教のイエス様なさったのかなというふうには思いますけれども、ちょっと不思議な配置になっております。しかしこのようにイエス様が十字架にかかる前の夜にですね、いろいろなことを弟子たちに一生懸命話していらっしゃる。特にご自分が十字架にかかることとその後のことについて話していらっしゃると、そういうところであります。そしてこの長い説教はこの時の弟子たちに話したというよりも、その後出来上がる教会で私たちに向けてイエス様は一生懸命話していらっしゃると、そういうものでもあるとこう思って、読んでいきたいと思っております。15章の一節でありますけれども、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。やっぱり例えですよね。私はブドウの木だと、父は農夫、こういうふうに考えるとよくわかるなということなんです。それから五節でありますけれども、私はブドウの木、あなた方はその枝である。イエス様はブドウの木なんだと、であなた方はその枝なんだと、ね、ブドウの木、幹に連なる枝であります。でその枝もこう一本ね出ているというのであれば私一人ということになりますけども、やっぱりブドウの木というのはたくさんの枝を伸ばしますからね。でそれぞれが実りをつけるわけでありますから、いわばこの地上の教会というのは、私がブドウの木であなた方はその枝々なんだと、で実りをつけるんだと、で実りをつけるといっても父なる神がちゃんと手入れをしてくださるんですよと、それがこの地上の教会なんだから、幹である私と、それは幹から栄養が行き渡るわけですから、あるいは幹がしっかりと枝を支えるわけでありますから、それと父、農夫がちゃんと手入れをですね、してくださるんだからと、だから安心しなさいよと、こういうふうにイエス様は例え全体でおっしゃりたいわけであります。私は山梨県で生まれたのは山梨県でありますけれども、山梨県はブドウの産地ですよね。で皆様もよくご存知だと思いますけれども、日本ではこの棚を作って、ね、それに枝をこう這わせるわけです。それはどういうことかというと、お役所さんが、ね、農家の方たちが自分の手で、届くところで手入れをよくするためであります。そしていい ブドウが実るのを楽しみにして、まあ、手入れをしながら待つわけであります。まあ、そのように父はちゃんと手入れをしてくださるんだからなと、これがこの最初のところであります。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように丁寧をなさる。ここを読むと、私は実を結ぶ枝かな、結ばない枝かなっていうふうにこう心配すぐしたくなるのが私たちでありますけれども、普通はつながっていれば実を結ぶんですよ。ただし時々、まあ、有名な例で言いますと、あのイエス様を裏切ったユダでありますけれどもね、それはそういうことはあるわけなんです、地上の教会においては。だけども通常はですね、これが私かもしれないなんて恐れる必要はありません。またいよいよ、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように丁寧をなさる。いよいよ豊かに実を結ぶように、ちゃんと手入れをしてくださるというのであります。で、大切なことは、五節にありますように、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私たちがイエス様につながっていれば、であれば私もあなた方につながっているんだからと、こうありまして、私につながっているということが大切なのであります。私につながっているということであります。で、この私というのは誰かと言いますと、それはイエス様ご自身なのでありますけれども、さあ、立て、ここから出かけようとイエス様はおっしゃっております。立って出かける、どこに？それは夜の闇でありまして、ユダに連れられて、ユダヤ当局がやってきまして、イエス様は十字架にかけられると。そのことをもうはっきりと意識した説教でありまして、私って言いますのは、十字架にかかる私のことなのであります。で、この時に弟子たちはチリジリになるんですよ。逃げるんですよね。イエス様が捕らえられた、恐ろしいと言って。でもイエス様が復活なさって、弟子たちを皆また集めて、本当の意味で、弟子たちを、教会をお作りになったのであります。十字架のイエス・キリスト、復活なさったイエス・キリスト、これをイエス様は、まあ、私とおっしゃっているのであります。また先ほども言いましたように、この12人あるいはこの時の弟子だけではありませんで、私たちにも向かってイエス様をおっしゃってますから、今の私たちにも向かって私につながっていなさいと、こうイエス様はおっしゃっているのでありますから、で、私につながっていれば実を結ばせるんだからとイエス様はおっしゃっておりますから、昔死んで、昔復活して、そして今はもういなくなったイエス様ということではありませんで、今も天におられて私たちの救い主として働いていらっしゃる。イエス様は天にいらっしゃると。しかし先々週から見ておりますように、私は父にお願いしてちゃんと聖霊を送るからな、その聖霊が私に代わってあなた方の世話をするから、ちゃんと傍らに立って、救い主、慰め主、助け主、あるいは弁護者として傍らに立ってちゃんと支えるからなと、 で、この聖霊を通してイエス・キリストは生ける方としていつでも私たちのところにいらっしゃるわけであります。すなわち2000年前に死んで2000年前に復活なさったという過去のイエス・キリストではありませんで、そして今も生きて働いていらっしゃる私であります。今も生きていらっしゃるんだ、働いていらっしゃるんだ、生き生きとしていらっしゃって私たちをその恵みのうちに守り支え育んでくださると、このイエス様私なのであります。ここがクリスチャンとそうでない方の大きな違いですよね。クリスチャンでない方はいたかもしれないけど昔の人でしょ、過去の人でしょということにしか思いは至らないはずでありますが、私たちは生きて働いておられるイエス・キリスト、この方に祈り、この方に賛美を捧げ、この方に礼拝を捧げているのであります。生きていらっしゃるんですから、いつでもイエス様とはこれやり取りができる、祈りそれに答えを与えてくださる方だとこう信じているのであります。この私につながっていなさいよとイエス様はおっしゃっているのであります。またこの3節の項もあります。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっていると。実際にはイエス様は天に登っていかれるのでありますけれども、私の話した言葉があって、ね、その言葉によってあなた方はすでに清くなっているとこう言われております。あるいは7節でありますけれども、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。私の言葉があなた方のうちにいつもあるならばとこうイエス様はおっしゃっております。10節にも少し言葉を変えて同じようなことをおっしゃっております。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。私の言葉によってすでに清くなっている、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも叶うんだから、私の掟を守るならば、あなた方は私の愛のうちにとどまることになると。これやっぱりイエス様は生きていらっしゃるということのはっきりとした証拠であります。すなわち言葉をちゃんと残していらっしゃるわけなんです。イエス様は言葉を、その言葉はやっぱり昔の言葉ではなくて生ける言葉でありまして、その言葉によって私たちは清くされているというのであります。この清くされているというのは罪から、ね、清められているということもありますけれども、世に生きていながら、ね、イエス・キリストにつながるものとされて、この世から分かたれている、やっぱ世から性別されている、世からイエス・キリストにつながるものとなって、それゆえに、まあ、清くされているんだと、そういうことであります。いつも言いますの性別でありますよね。分けられて、それもイエス・キリストのために分けられているという点で清いというのであります。で、皆様クリスチャンになるときに洗礼を受けますよね。これは洗礼は何かと言いますと、水で洗う儀式でありますけれども、受ける者はイエス・キリストを信じて生涯クリスチャンとしてちゃんと生きていきますとこう決心して これ約束するわけです。でイエス・キリストはこの水で洗うことによって罪が許されたっていうだけではなくて、新しくされて私のものになった、イエス・キリストのものになったという、そういうことなのであります。それイエス様につながったんですから、イエス・キリストの命に生きるものになったのでありますから、それゆえに清い、聖別された、聖なるものとして分けられたと、ということになるのであります。まあ実際には洗礼を受けた昨日と、ね、今日と明日の自分と、儀式としては変わる面はそれほどないか分かりません。生活も昨日も今日もこれからもあまり変わらないかも分かりませんけれども、あなた方は誰のものなんですかとこう言いますときにね、それは私は私のものだということも本当ですけれども、イエス様を知って、信じたときから、でもこれはキリストのものでもあるんだと、キリストの血によって罪から自由にされたんだ、キリストによってこの世に属するものからキリストに属するものに変えられたんだ、で生きる目的も意味もそこで、変えられたんだ、神と共に生きるものに変えられたと、これは皆様ご自分の中にあると思うのであります。それがその分けられた、清く清いものとして分けられた、まあ、性別されたということであります。でイエス様も3節で、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている、すなわちイエス様の言葉によって、それを知ることによって、それを守ることによってクリスチャンへとこう生まれ変わったわけであります。この生けるキリスト、生ける言葉を残したキリスト、この言葉とともに今も働いているキリスト、その私につながっていなさいよとイエス様はおっしゃっているのであります。キリスト教はどういう宗教かと言いますと、昔からよく恩寵の宗教だとこう言われます。恵みの宗教だと。その意味は、神が一方的に私たちを救ってくださるという意味で恩寵の宗教だとこういうふうに言うのであります。すなわち、宗教改革のカトリック教会との争いで言えばですね、救われるために私たちは何をするのかと、自分たちで何かをして救われるのではなくて、イエス・キリストを信じてキリストの贖いによって救われるんだと、その十字架を信じてそれだけで救われるんだと、こう宗教改革の時には争ったわけであります。じゃあ何もしなくていいんですかって言いますと、ただ一つすることはあるんですよ。それはイエス・キリストを受け入れる、イエス・キリストを信ずるということであります。でこのそのことをイエス様はここで私につながっていなさいよとこういうふうにおっしゃってるわけなんです。これは外的な行為というわけではありませんで、内心の、あれ内的な私たちのやっぱり自分自身の、ね、行為なんですよ。しっかりとつながっている。キリストとの関係といいますのは信仰によってできているものであります。でこれも内心の行為ではありますけれども、ね、自分がイエス・キリストを信ずるんだと、この方を救い主とするんだと、で生涯従っていくんだと決心しているのでありまして、それは自分の内心の決意であり行為なのであります。 で、そのことをイエス様は非常にここで強調しているのであります。私たちが誘惑に遭う、今で言えば強制されるというよりも心の中にこう誘惑が訪れるんですよね。心の中にまず、そしてまあもうイエス様はイエス様って言わなくてもいいんじゃないかとこうささやくわけ。まあそれよりも礼拝に出るよりも仲間と遊ぶ方がいいんじゃないかとかね、こう起こるんですけども、やっぱり心の中にささやきかけるものですからね。最初の戦いの場というのはやっぱり内心なんですよね。そこのところでイエス・キリストは私は信じてるんだからとこう戦う、それはやっぱり内心なんですよ。それが外的な行為に現れてくるわけでありますから。で、その信仰もイエス・キリストによって聖霊の働きによって起こされたものなんだということも私たちは教理で教わりますけれども、でも新しくされた良心、新しく与えられた信仰、これは私の良心であり私の信仰ですよ。本当に大切な私の良心なんです。私の信仰なんです。で、その私の信仰によってイエス様はこの私につながっていなさいよとおっしゃるわけであります。という意味で外的な行為として何かをすることによって救われるのではありませんけれども、イエス様によって与えられたこの信仰、まあ、良心を、イエス様に対する信頼をこう守っていくということが大切なのであります。で、その時に自分だけで一生懸命守るんじゃなくて、ちゃんと父なる神様が手入れをしてくださいますからねとイエス様はおっしゃっているのであります。この場合の父って言いますのは、天に増します我らの父よと私たちが信頼を持って祈っている父であります。本当に親しく私たちのために日々配慮し必要なものを与えてくださる、まあ、教理でいうと摂理と言いますけれども、摂理において私たちを守ってくださる父なる神であります。その方がちゃんと手入れをしてくださるんだから信頼をして私につながっていなさいよとイエス様はおっしゃるのであります。つながっていると言いますのは、その本当に手と手を結ぶようにつながっているわけじゃありませんし、まあ、発電所で電気を起こして、で、とにかく途切れることなくですね、電線をでこうつながってて、でコンセントに入れると電気が通じて扇風機が回るとかね、そういう物理的にこうつながっているわけじゃありません。やっぱり関係なんですよね、イエス様との関係であります。まあ、私たちも人間社会の中でも、こう社会がうまく回っていくというのはやっぱり関係ですよね。会社に就職します、なぜですかというと、それはそこで働くことによって給料を得て生きていくわけなんですけども、そういう関係があるので会社に行くわけなんです。そういう関係があるので、まあ、上下関係があってもその中で、まあ、我慢をしながら、あるいはその中で喜んで、あるいは信頼を得ようとして一生懸命、でもそれは会社固有の関係があって、ある時期その会社に属するわけですよね。親子、これも関係ですよね。これはもう自分で親を選ぶわけじゃないし、親も子供を選ぶわけじゃないんですけれども、ですから本当に与えられた親であり子供であるってことはそうなんですけれども、でも生まれた、産んだという生徳的な生まれつきの 関係であります。ですから切っても切れない、そういう関係であります。友人、友達との関係、昔から付き合ってるから、もう幼い頃からの筑波の友だという関係もあれば、ある時出会って本当に信頼できるという関係で友達になっていくってこともあるでしょうけれども、やっぱりこれもその関係ですよね。のそういういろいろな関係の中で私たちはこう生きていきますし、いろいろな関係があって社会はこう回っていきますし、その関係を通してお金も物もこう動いていくわけなんですけれども、イエス様の場合にはやっぱり信仰によってという関係でつながっているのであります。それが非常に具体的に現れておりますのが、この日曜日私たちが一緒に集まって礼拝を捧げる、ただただ一人私イエス様を信じてるからというだけではなくて、私はブドウの木であって、あなた方はその枝枝であるんだとイエス様がおっしゃったように、信ずる者たちがイエス様を救い主として本当にこれだけ集まって一緒に礼拝を捧げる、一つのいわばつながりがあるわけです、関係があるわけです。で、教理でいうと、生徒の交わりというふうに言いますけれども、そういう関係の中で、イエス様を礼拝するわけであります。また私は言葉を残していきますよ、掟を残していくぞ、それを守るんですよ、私の言葉によってあなた方は記憶されているんですよと、言葉を通してイエス様は環境を与えてくださいましたから、説教を聞くとか聖書を読むとか、私たちはそれに応えて祈りを捧げるとか賛美を捧げるとか、具体的にその関係がこう現れているのであります。商売の関係だとお金のやり取りとか物のやり取りがこうね、具体的に姿をとして現れてきますけれども、私たちはその信仰は礼拝において賛美を捧げることにおいて互いに集まることにおいて、具体的に現れるわけであります。で、今日も聖餐式に預かりますけれども、洗礼を受けた者たちは聖餐式に参加することによってイエス・キリストを象徴するパンと杯を受けて、本当にそれを食べて飲み込むようにキリストとの関係があるんだということを確信するわけであります。これも私につながっていなさいよという、このイエス様の教えが、勧めが具体的に現れる場所であります。そうすると、実を結ぶことができるからとイエス様はおっしゃったのであります。実を結ぶことができる、私につながっていれば父も定理をしてくださるんだから、いよいよ豊かに実を結ぶようになると、これでも考えてみると難しいですね。実を結ぶ、その実とは何なのかっていうことであります。いいものであることは間違いありません。だって私イエス様はブドウの木であり、私たちは枝でありますから、そのブドウの枝が実るものはブドウにふさわしいものに決まってるんですから、良いものには違いないんですけれどもね。それは何なんですかって言いますと、非常に具体的にはイエス様は書いてませんよ。ここで一体実りとは何かということでありますけれども、 この全体の文脈で言いますと、先週見たところでありますけれども、私は平和をあなた方に残していくんだ、私は平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、平和あるいは平安というふうに、先週お話ししましたけれども、イエス・キリストにある平安、これはやっぱり祈りですよね。クリスチャン生活、どのような生活があるかということについてはそれぞれ違っておりますけれども、でもイエス様によって救われたと、キリストのものにされたということから来る、安心感、そのことから来る神を恐れずに父よと呼びかける神との平和平安、この土台の上に自分の人生はある、それを確信することは大きな実りだと思います。加えて14章の15節、聖霊を与えるぞというところから盛んにイエス様がおっしゃっていることはですね、私を愛しているならばあなた方は掟を守るんだとか、私を愛する人は私の言葉を守ると、盛んに出てくるのは私を愛するならばという言葉なのであります。今日のところも9節を見れば、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、それであなた方は私の愛にとどまりなさいと、こう愛するって言葉がずっと繰り返し出てくるんです。今日の話は誠のブドウの木というイエス様の例えであって、それはこれでこの一つ独立した話のようにも読めるんですけれども、でも前後を見ますとね、やっぱり私を愛すること、私があなた方を愛していること、それによってあなた方は掟を守ることができる、私の言葉を守ることができるってことが繰り返しこう出てくるわけなんです。やっぱり実りの一つは神を愛すること、あるいは神によって愛されているということのはっきりとした自覚なんだと思います。神が私を愛してくださっている、私もイエス・キリストを愛してその言葉を守りたいっていう、そういう生き方ですよね。これが15章の12節になりますようになりますと、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないというふうに、こうイエス様の言葉が続くのであります。そういう生き方の上に皆様の職業生活やとか家庭生活でありますとかね、学生生活でありますとかっていうことがこう実りを結ばせていくんだと思います。ですから個々人においてその実りとは何か、それぞれが信仰生活の中で実りを見ていくんだと思います。具体的にはね、具体的にはそれぞれ生き方によって実りは違ってくるものでありますから、それは皆様がイエス様を信じて自分の生活の中でこう結ばせていくものであると言っていいと思います。それを本当に感謝をして受け入れることができる、それを本当に感謝してイエス様にその実りを捧げることができるかということが私たちには問われているのであります。ぜひ 父なる神が必ずちゃんと手入れをしてくださって、実りは盗んでいくものだってことを知って、このイエス様の言葉に信頼をしていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。